インボイスという大増税、岸田増税で日本が滅ぶ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
先週ね、まあ、岸田大増税時代、ね、大公開時代ならぬ大増税時代の話をね、
はい、
まあ、しましたですけど、うん、実はね一個ね、まあ、これ来週しっかり喋るか、ちょっとこの話はちょっとやめとこうと思って言わなかったことがあるんですよ、うん、それがねインボイス。
インボイスってあのよく聞きますよ、うん、今
ね、これ一月ぐらい前かな、なんか一回ちょこっと、うん、このね、消費税減税日本復活論、
はい、
まあ、消費税減税で日本の未来はバラバラになるっていう話の紹介をした時にもちょっとインボイスの話しましたけどね、
はい、
でこの本の中でもこれ森淳さんが税理士で、公認会計士の森淳さんが一番最後に、このインボイスはほんまにシャレになりませんよということをまあ書いてあるんですけど、まあ、これがあの来年の10月に導入されて、もうなんか規定路線のようにね、今もなんかインボイス対応はこうしましょうとかね、うんうん、最近いろんな、コマーシャルだとか街角のなんか宣伝とかでもね、
はい、
ポスターとかでもインボイスについてどうだろうとこう
書いてますね、ま
あ、書いてあるんですけど、はい、みんな分かってないと思うんですよ、
うん、なんやろ
う、うん、でこれもあの前回お話した話と一緒で、関係する人ごく一部のように言われてるので、だ他の人もよく分からんわっていうことになってて、でそこの改変なんですよね。だからみんなよく分かってないっていうのはあるんですけど、うん、これはっきりで結論から申し上げると2つ申し上げます。これは増税です。消費税の実質的な増税になります。で消費税の実質的増税だから、零細業者の方困るのはもちろんのこと、普通のメーカーも困りますし、で一般の消費者も物の値段がインボイス制を導入されることで高くなるから、これ実質的な消費税増税と何ら変わりません。ただインボイスって言われてるからなんかようわからんだけですけど、うん、実質上のこれ増税になるということをこうしっかり知っておいてもらいたいと。でこれをね、ただこのインボイスっていうのこれなんなんやっちゅうのが分かられてないから、みんな反対できてないだろうから、
うん、
今日はね30分かけてじっくりこのインボイスっていうのが何なんか、なんでこれが増税なっとるんやという話をしたいと思います。で中にはインボイス入れるの当然やんけ、だって今まで払ってへんかったやつが払うようになんねんから当然のことになっただけで何が問題やねんっていう、ちょっと知ってるけれどもあんまり分かってない人の意見があったりとかするんですけど、うん、今日はねそんな意見も間違いであって、これほんまにろくでもないもんなんやということをね、じっくり話したいと思います。
よろしくお願いします。キュバインボイスのやばさがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはインボイスという大増税、うん、岸田増税で日本が滅ぶ。もうなんかずっと日本滅ぶって言ってますね、
う
ん、
そうそうそう、
ここ何週間か、
まあ、岸田さんがね本当に日本を滅ぼさせる最初になってるから、もうしょうがないんですよね。本当ちょっと正気を取り戻してもらわなあかんわけですけれども、
はい、
今日の話ね、だからまずそのインボイスのことをみんなようわからんのはなんでかって言ったら、消費税って一体何なのかっていうことをいまいちみんなわかってないからなんですよ。
ほうほうほう。
で詳しくはね、これ森淳さんと一緒に出した消費税減税日本復活論をね読めばちゃんとわかるようになっていますけど、消費税って一体何なのかっていうことを丁寧にカチッカチッとね解説しているので、でこれを読んでいただければわかると思うんですけど、まずね消費税ってなんかみんな思ってんのはね、100円のものがあります、
はい、
でほんまやったら100円なんやけど消費税が 10% つけられたら110円になります、だから税金として10円払います、
うん、
でこの10円が税務署に入ります、
はい、
って思ってるじゃないですか。
そうですね、
これ嘘です。
え、
嘘です。
嘘なんですか。
完全に嘘です。これ裁判でもこれ嘘ですっていうことが確定してます。
えー、
まず税金払ってるのは、 僕たちじゃないです、はあ、当然払ってないですそんなもの。だって僕たちが払ってるのは110円の対価を払ってるだけです。
はい、その品物に対して。
今言ったストーリーでね、110円で買ったとしましょうよ、うん、例えば110円の何かジュースかなんか、100円がジュースのお金で10円が税金って思ってるじゃないですか、
うん、
でも実態はそうじゃないということが裁判で確定してて、実態は110円のジュースを買ったんですよ。でこの110円のジュースの中には何があるかって言ったらね、もちろんその原材料費で缶のお金、それからあの人件費、それ作った人だから運送費とかいろいろありますよね。でさらにその中に法人税も入ってますよね。
ほうほうほうほう。
そのメーカーが払う法人税もありますよね、
はい、
それからさらに賃金も入ってますから、
うんうん、
賃金も入ってますよね、その労働者の、
はい、
でその労働者の賃金の一部はこれ所得税にもなりますよね、
うんうんうん、
そうですよね。だからその原材料人件費、でそれから所得税法人税も入ってますよね。でそのうちの一つに消費税っていうのが入ってるわけなんですよ、
うんうんうん、
でその消費税っていうのは10円なんかっていうとわかりません。
はぁ、
消費税っていうの
じゃああの価格帯っていうか、うん、こうだら出されてる消費税っていうのは、
うん、伝票に書かれてますよね。
はい、
あれ嘘なんです。
はい、
あれ嘘です。
嘘なんや。
嘘です。実態は僕たち今110円払いますよね、
うん、
じゃあその110円からあのメーカーに払ったり労働者に払ったりで法人税として納めたりで消費税として納めたりとかしてるだけなんですよ。まずこういうふ
う
に理解してください。で何もその110円払うときに僕は今、この会社の法人税で7円払ってますって思ってないでしょ。
思ってない。
110円払ったらこのうち賃金に何割かなってそのうちの一部であるところの13円が、所得税になってますって思わないでしょ。
思わない。
だけど消費税だけはなんか知らんけど10円払ってると思っとるんですよ、
うん、思ってます。
でこれ法律的にはそうなってないですよ。
はぁ、
法律的にガソリン税はそうなってるんですよ。
はいはいはい。
ガソリン税はもう明確に1リッター25円かかりますって決まってるんですよ、うんうん、で暫定税率っていうのがそれで25円とか26円とかありますって決まってるんです。そういう種類のもんがあるんですけど消費税はそうなってないんですよ。でね、もしそうだとしてみなさいよ、
はい、
ね、してみなさいよってね、ちょっと考えたら新たにちょっとガソリン税、
うん、
ガソリン税はだからまず1リッターで例えばこう原価が100円で、
はい、
そこにまあガソリン税50円かかってるとしましょう。150円、うん、そしたらこの150円の 10% の15円払ってるんですよ、
うん、
税金の税金払ってるんか俺がと、
うん、意味わかんないですよね。
税金に税金、なんやねんこれってなるでしょ。
なります。
だから法律的には消費税はガソリン税にもかかるから、それはその間接税じゃないって決められてるんです。
は
ぁ、これこのガソリン税の問題が結構本質です。
はいはい、はい、
でこの問題があるからあの間接税とは なりきれないです。ほんじゃどうなってるかって言ったらこう考えるんです。例えばね、さっき言った110円の人いたとしましょう。でこの会社があったとして、で110円で売りましたと缶ジュースで、この会社はもうすごい大企業で、あのみかんも自分で作ってるし、ブリキ缶も自分で作ってるとしましょうよ。だから何もかも作ってて下請けいないとしましょう、全部、はい、そしたらどうなってるかって言ったら、110円の売り上げのうちの11分の1である10円を消費税と呼んで納めなさいって税務署に言われてるんです。だから100円に10円とかっていうことになって、これ今一緒なんですけどね、
うん、
でも実際はそうじゃなくて下請けいるじゃないですか、
はい、
下請けで原材料買うでしょ、缶とかみかんとか、
うん、
例えば110円のうち50円原材料費で払ってるとしましょうよ。いや実はこの110円で売るときに50円原材料費買うてるんですよと。ほしたら税務署は何て言うかって言ったら、あ、そうなんですかと。ほしたら110円のうち50円が原材料費やから、お宅は60円分の、
はい、
あらりがあったんですね。これあらりっていう、
はいはいはい、わかります。
その総売上の必要経費抜いたやつ、うん、あらり益ってある種の利益です、
うんうん、
消費税っていうのはあらり益60円のうちの11分の1を払いなさいって言ってるんですよ。
そうなんですね、
うん、だからね 5.5 円ですね、小数第一まで。だから今言った話やったら、
はい、
この業者が払ってるのは 5.5 円なんですよ、
うんうんうん、その消費税と、ね、
消費税と、だから消費税払ってるの 5.5 円
なんです
。ほんじゃこの50円どうなってんねん、
うん、
っていう話ですけど、50円分売った業者がいますよね。
はいはいはいはい。
売った業者。その業者が50円儲かってるじゃないですか。
うん。
そしたらこの50円のうち、この業者は50円の11分の1払えって言われてますよ。その卸しというか、下請けというか。
はいはいはい。
だから50円の11分の1は下請け。で、60円の11分の1は元請けというか、感受性が払ってるっていう。はい、まあ、そういうことになってるんですよ。これもみんな知らないでしょ？
うん、知らない。
ところがですよ。消費税をこれ、要するにまあ法人税と一緒なんですね。法人税って何かって言ったら、純利益の 23.4% とか払えとかって言われてるんですよ。20何%とか。
はいはい。
純利益って何かって言ったら、総売上があったら、あらりがあるでしょ？原材料で。あらりからさらに人件費除くんですよ。そしたら純粋な利益っていうのがあるんですよ。
はい。こんだけが本当の売上ですよって。
そう、本当の、そうそうそう、本当の利益ね。
うん、
でそれが純利で、これに法人税がかかるんですよ。
はいはい。
だから、法人税っていうのは純利益にかかるものであって、消費税っていうものは、あら利益にかかるものなんですよ。あら利にかかるものなんですよ。だから、すべての会社は2種類の税金を納めてるんですよ。
はいはいはい。
で、ここまで理解できました？
はい。
ここまでね。
はい。
それでね、でっていう11分の1、あらりの11分の1払うのあかんんですよ、全部の業者は。でもね、所得税とか、収入がすごく低かったらもう 5% とかな、じゃないですか。で、めっちゃお金儲けてる人 40% とか 50% 払うのあかんんですね、所得税って。
うん、
だからこう、累進税っていうのは。で、消費税も同じのがあって、あんまり儲けてない会社かわいそうやから、うん、免税措置って払わんでってなってるんですよ。
ああ、はいはいはい。
払わんでいいんですよ。うん、で、総売上が1000万円以下のちっちゃい零細企業は法人税今払わんでいいんですよ。
うん、うん、うん。
で、1000万以上あるところはお金払わなあかんってことにこう、まあ、なってるんですけどね。で、このインボイ制度っていうのは、この人たちにも税金払えと命令するような制度なんですよ。
さらに徴収されるようになっちゃうんですね。そうそうそうそう。
だから1000万円以下の人は今消費税払ってないんだけど、
うんうん、
それ払わなあかんってことになるっていう。
ああ。
だからこういうことが増税なんですよ。で、なんでそうなるかって、これまたややこしいんですよ。こっからね、これね、ステップ7で話していきますけどね。まあ、ステップ1、売上の11分の1が業者が納品していると。
はい。
ステップ2、正しい仕入れ分の消費税を払わなくてもいい。さっき言った60円の話です。うん、ステップ3、正しい零細業者は消費税が免税となっている。ここまで申し上げました、ね。ステップ4。で、インボイス制度が導入されたら、仕入れ分を差し引くにはインボイスが必要だとなるんですよ。インボイスって何かっていうと、これ要するに請求書っていうことです。
はいはいはい。
インボイスを発行するには、インボイス登録っていうのをして、僕が例えば下請けの業者だとして、僕インボイスという制度に入ったら、僕領収書切りますよね。お金もらったら。どうぞ。でそこに、私はインボイス業者ですっていうハンコをついて渡してあげるんですよ。僕インボイス業者だったら、
うん、
そしたらそのハンコ付きの領収書だったらその元請けは使えるんですよ、
うんうん、
この領収書もらったからこの分消費税払うときに差し引けると原材料費の証明になるので、
はいはいはい、
今だからその110円で50円元請けから儲てるという50円を税務署に証明するときには50円分の領収書が必要なんですよ、
うんうん、
領収書があったら、あ、その分原材料費やってんな。そしたらその分消費税の計算から差し引いとくわってこうなるんですよ。ところがね、インボイス制度が入ったら、その領収書に、インボイス登録業者です証明印が必要なんですよ。インボイス証明がない、登録してない業者からもらった領収書は価値ないんですよ。
領収書やのに？
うん、領収書やのに価値がないんですよ。その、消費税の計算の時には。で、そうなったら、元請けどうするかって言ったら、そんな会社から領収書もらわれへんわ、と。
だってね、引けなくなっちゃうんです
よ
ね。
そうそうそう。だから、インボイス登録してるところと仕事するわってなるんですよ。
なりますよ。
そしたら、今までインボイス登録してない1000万円以下の人どうするかって、いや、インボイス登録するから買ってくださいって言うでしょ？
うん。
そしたら、税務署は、インボイス登録したやな、お前と。そしたら、お前も消費税11分の1払えって言うんですよ。
ですか、もう やらざるを得なくなっちゃうじゃないですか。
そう。だから俺、ステップ4言いますよ。インボイス制度が導入されれば、仕入れ分を差し引くにはインボイスが必要だとなる。ステップ5、業者はインボイスに登録しない下請けから物は買わなくなる。
うん。
そしたら、結局、登録せざるを得なくなるじゃないですか。
うん。だって買ってくれなくなっちゃうよ。
零細業者でも。うん、で登録したら、結局、売上の11分の1を払わざるを得なくなるわけですよ。
うん。
っていうことで増税になるんですよ、この人。
だから今まで払って、払わなくてよかったものが、
そうそうそうそうそう、
払わないといけなくなっちゃうから。
でね、これ日本の徴収官でよく知られてるんですけどね、うん、元請け下請けってやったら消費税払ってないんですよ、
うん、
もう消費税込みの金額で、ああ、10万円でいいよとかでやってるんですよ。いるんですけど、これから、だから、そのままやったら、その10万円のうちの11分の9000何ぼかは、下請け払わなきゃあきませんやん。
はいはい。
それ嫌やから、いや、10% 払ってくださいと。今まで10万円で取引だけど、11万円にしてください。
うん。
って言わざるを得なくなるんですよ。
そうなっちゃいますよね。
そんなん嫌やって断られたら10万円のままで、その元請けの9000何ぼは、下請けが払わなあかん。で、そうじゃなくて、あ、わかったわかった、消費税君も払わなあかんなんか11万円にしてあげるよって言ったら、今度は業者の方が1万円余分にかかるわけですよ。
はいはいはい。
何しても、税務署からしてみたら、うん、下請けか元請けかなんか知らないけど、9000円払えよお前って言ってるわけですよ。
うんうん、うん。
で、それを下が被るか上が被るかっていう話
です。どっちかってことですよね。
でね、うん。で、そしたら元請けはね、1万円払うの嫌や、本社価格に転嫁書になるわけですよ。
うん。
だから、税務署はとにかく、今言った10万円の商取引があったら9000円なんぼ取れるわけですよ。という制度がインボイスなんですよ。
もう最悪ですね。
で、これはね、どっからお金引っ張ってくるかっていうのは、うん、マーケットによるので一概に言えません。
うん、
消費者が被ることもあれば、下請けが被ることもあれば、うん、元請けが被ることもある。だから大増税なんです。
だから結局その、儲けが、まあ、言ったら少ない人が首絞められてるなっていうイメージありますね。
うんうん、そうです。ということで、今日は、フォーククルセイダーズさんに、この間川端くんがね、紹介してくれたフォーククルセイダーズからもう一曲、帰ってきた酔っ払い。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、
ラフォーククルセダーズで帰ってきた酔っ払いお届けしました。
これ僕子供の頃よう流れてたんですよ。僕68年生まれの、1968年生まれで、
はい、
これね67年の曲なんですよ。んでね、このザ・フォーク・クルセダーズって、まあ、すごい、これからメジャーになっていくんですけど、これがデビューアルバム。
あ、そうなんですか。
うん、なんですよ。で、これなんかね、普通に歌ってるやつをね、高速回転して、これは信じましたなーこうね、
うんうん、
こう高速回転にするようになって、こうおもろいな、ちゅうことで売れたんですよ。天国いいとこ一度はおいで、酒は綺麗で、姉ちゃんは綺麗な、わー、わー、わー、わー、わー、もう楽しいんですよ、なんか。
ね、こうコミカルソング。
あ、そうそう、なんか、あ、天国楽しいねんな、酒もうまいし姉ちゃんも綺麗なんや、うん、みたいな。なんか死ぬっていうことがね軽く感じるんですよ。で天国行って、で天国が酒はうまいし姉ちゃんも綺麗なんやと、
うんうん、
ふーんみたいな感じで、でも好きだったんですけど、はい、俺ね改めて今回かけようと思ったのは、こんなこと言うてるから岸田総理みたいなのが誕生したし、
はあ、
ふざけた国になって、もうインボイスやとか消費税10倍とかなってんやな、もう50年以上前からこうやって日本人ふざけてたからこうなったんやわっていうのがよう分かったんですよ。ちょっと解説するとね、この曲はね、飲酒運転で交通事故を起こして死亡した東北弁を話す主人公が、まあ、天国へ行くっていう話なんです、
うん、
で天国行ったら酒はうまいし姉ちゃんも綺麗で、もう死ぬ前も酔っ払ってなんかフラフラーってしてたし、天国行ってもずっと姉ちゃんと酒で遊んどると。で、そしたらもう神様に怒られるんですよ。怖い神様が関西弁で、お前あかん、出て行けって追い出されて、で、もう一回、天国から追い出されて、また田んぼに戻ってきたっていう、そういうストーリーの曲なんですね。で、なんか僕は子供心に、なんか楽しいなーと。酒はうまいし、姉ちゃん綺麗なんや。
楽しい曲なね、うん、感じしますよね。天国
いいとこ一度は置いて、行ってみたいなーみたいな感じでね。だからこの、死ぬっていうことをこう、深刻に捉えてないんですよね。でもずっと酔っ払ってたらいいやんと。で、神様ってね、もっと怖いはずやのに、結局この神様の上に立ってしまってるんですよ、この。もう、なんていうか、お前出て行けお前、お前みたいなやつもう面倒見きれんわっていうことで。まだ飲んどるんかお前は出て行け言うてね。でもこの、すまへん言うて。スチャラカ社員的なね。なんかその、神様という権威、でも、持て余すような存在として、ふざけた人間というものが、実は一番偉いんだ、みたいな、ノリにこうなってるんです。
うんうん、はい、
で、このノリがね、まあ、しなけ世代だとかね、
うん、
まあ、今のその政治に対して、適当なとかっていうね、前にずっと繋がっていって、要するに、明転してるんですよ、ずっと。 ね、その酩酊が今、やっぱ岸田さんもほぼ酩酊状態になって、増税ばっかりして、日本地獄行きになって。で、あれから50年以上経って、単なる酔っ払いのサラリーマンが今や総理大臣になったなと。やばいなと。目覚ましてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、でね、これまあざーっとこうお話しましたけど、最後まとめてお話したいと思います。そもそも売上が1000万円以下の零細業者は消費税についての納税義務がないんです。第二法人税としての消費税を納税する必要がなかったんだけど、
はい、
インボイス制度が入ればその分もがっつり財務省が巻き上げることができるようになるわけです、
うん、
で、そして財務省が吸い上げる増税分っていうのをね、これを零細業者ご本人が被る場合もあれば、あるいは、その分増税、その余分にお金取るようになったら元請けの業者が被るケースもあれば、
うん、
で、あるいはその消費者のが、値段が上がるということで負担するというケースもあるので、要するに財務省が吸い上げる分が増えるんですけど、その分を零細業者か大企業か消費者の3社がそれぞれの、
うん、
立場の中で分担していくということになるんですよ。だから全員にとっての増税になるんだという、うん、ことです。で、従って、繰り返しになりますけど、あらゆる業者と消費者全員がインボイスによってダメージを受けると。零細業者はこれまで払っていなかった 10% の消費税を納めることを通して、業者はこれまで免税されていた零細業者からの消費税分を納税あるいは零細業者への支払いとして負担することを通して、
うん、
で、消費者はこれまで価格に上乗せされていなかった零細業者が納税する消費税分の一部を負担することを通して、増税することになるんです。こうしてインボイスが来年10月に導入されたら、零細企業の経営が非常に苦しくなります。それと同時に多くの企業が倒産廃業に追い込まれます。で、あらゆる業者さん、これは零細業者以外のあらゆる業者さんたちの利益が損なわれ、挙句に消費者が払う物価もさらに高騰するということになると。すなわち、インボイス制度とは、インボイスという分かりにくい言葉でコーティングされた特殊な形態の消費税増税なんです。
増税なんです。
です。だからね、こんなもんね、もうややこしいかもしれんけど、これもう一回聞いて、いろんな人に拡散して、
はい、
でも、インボイスやめましょうや、岸田さんという声を国民的に上げようではありませんか。
そしてね、この消費税増税、うん、日本復活論。
これ読んだらもう、インボイスあかんの、もっとようわかりますから、
うん、
もうみんなでそういう声を上げようでは
ありませんか。いやもうね、本当にふざけてないで、ほんまにね。
いや、ほんまにそうなんですよ。
うん、大変なことですから。
いや、ね、ほんまなんですよ。うん、これね、これをきっかけに本当にね、うん、ちょっと考えてみてください。
うん。もうしっかり考えてないといけない、
はい。そう、もう地獄に落ちます。もう日本確実に岸田内閣で地獄に落ちます、これは。
はい、うん。お願いします。はい。そして表現者、クライテリオの最新号では、第三次世界大戦と戦後新秩序、台湾、ウクライナ情勢の中長期展望、こちらをテーマにお届けしています。ぜひチェックよろしくお願いいたします、はい、
で、こんなことになってるのも岸田さんみたいな人がいろんなところで増税ばっかりして経済が悪くなったから、戦争状態が導かれるっていう構造があるんですよ。そんなこともこんな雑誌で論じてますから、また見ていただければと思います。
ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、それではまた来週月曜午後9時半まで。さようなら。
この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。